12月定例会質問。質問する議員の顔写真と QR コードが掲載されています。地域活性倉敷創生クラブ森守、学生服生産100周年記念の PR を、平成30年は瀬戸大橋開通30周年であると同時に、小島地区で学生服の生産が始まって100周年の年である。地域産業を支えてきた学生服にスポットを当てた取り組みを行い、一層の地域活性化を図るべきでは、市生産の歴史を PR する取り組みを検討していく。学生服関連企業の協力を得ながら、学生服の今昔の変遷や生産の歴史の紹介など、小島地区が学生服生産100年の歴史がある町であることを PR する取り組みを検討していく。倉敷希望の会日向豊、中核市サミット in 倉敷開催の目的メリットは、平成30年10月中核市サミットが開催される。伊藤市長の中核市市長会会長の任期中で、会場はIB スクエア内エメラルドホールのこけら落とし的な大会として開催され、倉敷を PR する絶好の機会である。サミット開催の目的メリットは、市地方分権の推進と中核市制度の充実強化を目指すもの。各中核市の市長が都市共通の課題について議論を深め、サミット宣言として全国に発信し、国などへの提言活動につなげていく。また経済効果が期待でき、市を PR する機会となる。倉敷創生クラブ北畠克彦、下津井城跡の整備管理は、石垣を今に残す県の指定史跡下津井城跡は、草木に埋もれ当時の面影が薄くなり残念に思う。日本遺産認定で小島の歴史文化が注目される中、観光資源として大変重要なものと考えるが、今後の整備や管理の考えは、市文化財としての重要性を認識、適切な維持管理に努める。地元の協力も得て定期的に環境整備をしているが、広範囲のため場所によっては草木が生い茂り、史跡の状況が分かりづらい時期がある。文化財としての重要性は十分認識しており、今後も適切な維持管理に努める。下津井城跡と書かれて写真が掲載されています。暮らし生活未来クラブ片山隆光、鳥獣被害の拡大防止のため新たな対策を。イノシシなどが今まで以上に人里に接近しており、従前の対策では鳥獣被害の拡大が懸念される。猟友会の経験とドローンで獣の通り道を見つける科学的手法を合わせ、罠を仕掛ける対策などをしてみては。市鳥獣被害対策実施隊の設置を検討している。捕獲罠の見回り充実や市民へ鳥獣対策の助言指導などを行う実施隊の設置を検討中。またドローンなどの新技術についても活用できるか検証し、より効果的な対策を検討する。日本共産党倉敷市議会議員団田口明子、効果倍人対策にあたっての要項の策定状況は、7月の環境水道委員会において効果倍人対策を進めるため、その根拠となる要項を作成すると発言しているが、現在の策定状況は、市事業者の計画書と現地調査を参考に取り組んでいる。粉塵発生施設の設置事業者に依頼し、粉塵飛散防止対策実施計画書が提出されている。今後計画書通りに実施されているか現地調査を行う予定。 これらを参考にして要綱の策定に取り組んでいる。新生クラブ大橋武義、マイナンバーカード取得促進を。マイナンバーカードの交付率は平成29年11月末現在 8.5% で、中核市48市中34番目と低い。30年1月16日からの証明書コンビニ交付を利用するにはマイナンバーカードの取得が必要である。積極的に取得促進を行う必要があるのでは。マイナンバーカードと書かれて写真が掲載されています。市証明書コンビニ交付事業開始に合わせ普及を図っていく。30年1月から本庁と各支所にマイナンバーカード申請専用のタブレット端末を設置し、写真撮影を無料で行い、職員が申請の手伝いを行うサービスを開始するなど普及に取り組む。子ども教育倉敷創生クラブ難波智弘。国の幼児教育無償化で市が受ける影響及び待機児童の予測は、無償化により新たな保育ニーズを呼び起こし待機児童を増やす可能性がある。現在でも親たちが妊娠中から保育園を探し、枠を確保するため育児休暇を切り上げ仕事に復帰している。幼児教育への懸念は、市待機児童対策や保育の質向上に影響が出ないよう取り組む。就学前施設に通園していない幼児は約700名で、無償化で保育園を利用する可能性があるなど、ニーズの見極めが難しい。今後、過度な事務・財政負担が生じないよう要望し、待機児童対策や保育の質の向上に影響が出ないよう取り組む。公明党倉敷市議団、薮田貴則。国の交付金を利用し、子どもの貧困対策を。国の地域子どもの未来応援交付金を活用し、子どもの貧困の実態調査や貧困対策の実施が必要と考えるがどうか。市、先行的なモデル事業が実施できないか検討している。現在倉敷市も協力している県が実施中の子どもの生活実態調査はこの交付金を活用している。また先行的なモデル事業を実施する場合にもこの交付金が活用できるため、先例の市がどのように活用しているかなども踏まえて今後の活用の仕方について検討している。日本共産党倉敷市議会議員団、田辺真美。給食におけるアレルギー対応は、給食では学校施設の状況や児童生徒の実態など総合的に判断し、アレルゲン混入が確実に起こらないと学校給食食物アレルギー対応検討委員会が認めた場合、柔軟な対応は可能か、また新共同調理場はどうか。市、卵・乳のみに対応した除去食とし、代替食は行わない。原則アレルギー対応は新共同調理場も含め、学校における食物アレルギー対応の手引きに沿い、統一した対応として、卵・乳の2種類のみに対応した除去食とし、代替食は行わない。専用室設置予定の新共同調理場では、今後どのような対応ができるか検討していく予定。未来クラブ、矢野修子。小学校のトイレの目指すべき有識化率は、現在家庭のトイレは約 90% 以上が有識化されているが、小学校のトイレの有識化率は約 37% と低い。最近新築した小学校はトイレの有識化率は 70% 台であり、既存の小学校のトイレは有識化率 70% 以上を目指すべきと思うが、どうか。市、新築や大規模改修の際には基本的に 90% 以上としている。小学校の校舎を新しく建設する場合や 大規模改修をする際には、基本的に洋式トイレを 90% 以上設置することとしている。福祉、公明党倉敷市議団、吉田徹。発達障害者支援に大きな役割を果たす特別支援教育の推進を、自立した社会参加推進のため、個別の教育支援計画、医療、福祉など、他機関との連携を図るための長期的な視点に立った計画、および個別の指導計画、指導目標や方法、内容を記した計画の作成・活用の状況は、市、計画書を次に引き継ぎ、継続した支援に生かす。特別支援学校・学級などの児童・生徒は必ず計画書を作成し、通常学級で特別な支援が必要な児童・生徒も可能な限り作成、保護者とともに定期的に見直し、次年度の担任や進学先に引き継ぎ、継続した支援に生かす。未来クラブ、若林昭夫。企業と連携し、障害者雇用の推進を。4割近い企業が法律で定める障害者雇用率を達成できていない。また、達成している企業でも、長く働ける環境の整備や、会社の戦力になっていくことまでサポートすることが本当の支援である。企業と連携し障害者雇用の推進を。市、企業と連携し障害者の雇用が図られるよう啓発する。人口減少が進む中、障害者が生き生きと働くことができる環境整備は企業の労働生産性向上も期待できる。今後も企業と連携し、障害者の雇用が図られるよう啓発する。新生クラブ、大森秀幸。認知症初期集中支援チームの成果と各機関との連携は、認知症は早期診断、対応が重要であり、認知症初期集中支援チームを市内の4医療機関に設置している。認知症が疑われる人の自宅を訪問し、必要な支援が受けられるようにしているが、その成果と各機関との連携は、市、約7割の人が在宅生活を継続でき、一定の成果が出ている。医師、保健師、社会福祉士などからなるチームの支援により、一定の成果が出ている。また、平成30年2月、認知症に関わる支援者のネットワーク強化を目指し、認知症に係る支援者の交流会を初めて開催する予定。公明党倉敷市議団、井出妙子。フレイル予防も含めた介護予防に対する取り組みは、健康な人が要介護状態になる前の虚弱状態をフレイルと呼ぶ。フレイルに陥った高齢者を早期に発見し、適切に処置することで、要介護状態に陥るのを妨げる効果がある。本市の取り組みは、市、フレイル予防の視点も含め、介護予防の取り組みを進める。要支援者などを対象に、本人の興味関心に応じた目標を設定し、短期的に集中してリハビリなどで改善を目指す短期集中健康、幸は幸い、アップ教室などフレイル予防の視点を含めた取り組みを今後も行っていく。日本共産党倉敷市議会議員団、田辺昭夫。新卒の社会福祉士の採用を平成31年度から障害者・障害児分野の指導・監査権限が中核市に移譲される。また、制度の相次ぐ改正により、社会保障の分野は高度化・複雑化している。今まさに新卒の社会福祉士の採用と養成が求められている時ではないか。市、 若い職員を十分に指導育成できる状況になれば検討する。行政経験を豊富に積んだ社会福祉士が各福祉職場でそれぞれ指導的な役割を果たし、複雑化する福祉行政を踏まえ、若い職員を十分に指導育成できる状況になれば、資格職としての社会福祉士の採用を検討する。公明党倉敷市議団、新垣敦子。市庁舎の受動喫煙防止対策の取り組みは、市役所は多くの市民が利用する市民と職員の健康のため、受動喫煙防止対策を講じることは市の責務である。受動喫煙防止対策の現状と今後の対策は、市今後も受動喫煙防止に向けさまざまな対策を検討していく。本庁舎においては、建物内では喫煙室を設けて分煙化を図り、屋外では喫煙場所を定めている。各支所や一部を除く教育関係施設はすでに建物内は完全禁煙とするなど、受動喫煙防止に取り組んでいる。防災、公明党倉敷市議団、尾水浩二。水路ため池の事前排水指示は行政の責任で、台風の接近時、水路ため池の水位をどのタイミングでどの程度下げればよいかの判断は難しい。水路ため池の事前排水指示は行政の責任であることを明確にし、正確な状況把握と状況に応じた的確な指示を。市、水路ため池の管理者である市が事前排水の指示を行う。水路は市が地元関係者に事前排水の連絡をし、事前排水が行われているか確認。ため池は農業用水の利用に支障のない範囲で可能な限り水位を下げるよう管理人に依頼している。水門と書かれて写真が掲載されています。倉敷希望の会、原田良吾。内水排除ができない樋門に仮設ポンプの設置ができないか、大雨で頻繁に道路の冠水などの浸水被害が起こる地域では、樋門に仮設ポンプを設置し内水を排除することが必要であると考えるがどうか。市、地域の状況を調査し仮設ポンプなどの有効性を検討する。内水排水施設が設置されていない樋門は28箇所あるが、平成29年9月の台風18号では事前に小島地区で7箇所、玉島地区で3箇所に仮設ポンプを設置した。今後も地域の浸水などの状況を調査し仮設ポンプなどの有効性を検討する。新生クラブ、松成康明。新しい市民病院の BCP 策定を。新しい市民病院は国が BCP の策定を求める災害拠点病院の指定を受ける予定はない。しかし地域医療環境の重要な位置づけとなる病院であり、 BCP の策定を進めては、市防災計画の見直し後早期に策定を検討する。現在新病院に合わせた防災計画を見直し中。 BCP は非常時の医療スタッフの確保など組織や人員体制、近隣医療機関との連携、入院外来患者への対応決定などを計画するもの。防災計画の見直し後早期に新病院の BCP 策定を検討する。日本共産党倉敷市議会議員団、末田雅彦。大規模盛土造成地の今後の活動崩落対策の取り組み方針は、平成29年11月大規模盛土造成地マップが作成公表された。このマップは盛土造成地の位置と規模を把握するもので、これを活用し 防災意識の向上を図ってもらいたい。今後の活動崩落対策の取り組み方針は、倉敷市大規模盛土造成地マップ、谷埋め型盛土、原付け型盛土と書かれて写真が掲載されています。市、盛土の形状や擁壁の状態など職員の目視調査を検討する。まずは昭和43年に施行された宅地造成許可制度以前の造成宅地などから優先的に盛土の形状や擁壁の状態などを職員が目視調査することを検討する。